人生を豊かにする30の習慣。その1、人生とは大きな波と。行動という小さな石、石、体に立っている。そびえ立つ大きな波と。そんな波と近くで見ると、実はたくさんの石は住まいからできていることがわかります。角は立つ石がたくさん住まい、大きな波となり上がっています。大きな三角の石を一つ置いて、波と一気に積み上げることは、人の力では可能です。一つ一つの石を積み重ねて、結果として大きな波と積み上げていく方法が可能です。長い時間はかかりますが、確実に大きな波と作っていきます。人生も今は一つの大きな波です。一見すると一つの人生も近くで見ると、たくさんの石は住まいから構成されていることに気づきます。その石もさらに細かく見ていけば、たくさんの行動が成り立っていることがわかります。たくさんの行動の寄せやすい人生であり、たくさんの人生を寄せやすい人生です。素晴らしい人生を一瞬で作ることはありません。人の力ではありません。素晴らしい行動を一つ一つ積み重ねることで、素晴らしい人生を作ることができます。素晴らしい人生を積み重ねることで、素晴らしい人生を作ることは可能です。人生の最も小さな波は行動です。素晴らしい人生と、いかに積み上げて積みましょうと言いたいのです。素晴らしい行動を小さくでいいから一つ一つ積み重ね、素晴らしい人生を積みましょう。あなたがよし、素晴らしい人生をすると意思を持って行動することは、闇と意思を積み上げることになります。小さな行動を一つ一つ積み上げて、素晴らしい大きな闇と積みましょう。小さなアクションを積み重ねて、素晴らしい人生をすることが誰でもできるのです。素晴らしい行動を積み重ねて、素晴らしい人生をする。人生を豊かにする30の習慣。その2、逃げば拳、開けば手のひら。私は日本の言葉が大好きですが、特に気に入っていることがあります。ぜひ紹介をさせてください。逃げば拳、開けば手のひら。拳も手のひらも手であることには変わりません。手そのものは問題ではなく、最短によってその役割は全く変わってしまうことです。私はこの言葉の意味を振り返るために最短の重要性を改めて感じています。人のでは年齢や国籍に関係なく僕の意味です。もちろん子供のでは小さく、大人のでは大きく、黒人のでは黒く、白人のでは白いといった違いがあります。しかし大きさや色は関係ありません。手のひらを動かすようするのが最も大切なことなんです。手のひらを握りしめ、拳を振ってください。では、点倒するための動きになります。人を傷つけ、悲しませるための動きです。次に手をパッと開いてみましょう。人となりを動かすための動きと変わります。私は人と人とを結びつけ、新しい出会いを作ります。もはや手の以上や色の違いは全く関係ありません。手のひらを動かすようするのがポイントなんです。自分の素質に悩んでいても大した問題ではありません。頭が悪い、可愛くない、身長が低い、肌が黒い、そうした悩みは内見者は捉えていないということです。頭が悪いなら正直にたくさん勉強するという根拠をつけられるのです。可愛くないから相手には体を求めた男性を選びます。身長が低ければ小さくて可愛いという言い方ができます。腹が良くても、だからとはいえ人生に大きな支障が出るわけではありません。逃げば拳、開けば手のひらです。手のひらの問題ではありません。手のひらをどうするかの問題です。あなたはどう言いますかが重要なのです。自分の生き方を考える。人生を豊かにする30の習慣。その3、恨みは必ず自分に跳ね返ってくる。私が小学生の頃の話です。ある日、学校でいたことがない、嫌な試験に入ったことがありました。憎い、悔しい、恨んでやる。感情を抑えきれず乱暴な言葉を吐いていました。そんな私を見ていたことがあることを言いました。将来ならいずれは自分に跳ね返ってくると。嫌な試験は私には当時、この言葉の本当の意味が理解できませんでした。なぜ自分に跳ね返ってくるのだろうか。不思議に思い、その時は軽くなってしまっていました。子供の意味を理解するようになったのは、それが数年後遅くなったのです。相変わらず、人を恨んでいた自分はある時、苦したことに気づきます。人を恨んでいることの声は、自分しか聞こえていないのです。あなたもこんな経験ありませんか。むかつことがあると、つい何度も繰り返すことの中で叫びますよね。あの人をむかつ、悔しい、口には出していませんが、心の中でそう思います。まことのことのように何度も口にしますね。そうすると、一番されるのは誰でもない自分なのです。心で持っていることですから、相手の耳に直接聞こえるわけではありません。聞こえているのは自分だけです。また、知恵という波を感じているのは、実は自分しかいないのです。人を恨んでいることを自分に考えているのはこのことです。相手の口には自分にしか聞こえてこないのです。そもそもは自分がない。されるのも自分がない。なんだ、人を恨んでも自分に考えているではないか。将来は自分に入っていることが理解できたのでした。この事実について私は今、防災から商品が行くなりするのはやめようと思いました。意味がないし、されるし、時間もなかったです。何のこともありません。それどころか、自分が予定損するだけだです。そこから見えない人とは大切な人生の教えであったとするまでに何時間なかったのでした。将来のはもうやめる。人生を豊かにする30の習慣。その4、腹は立てない。理由は立てる。腹を立てると自分が一番疲れます。腹を立てることは意外に体力を消耗します。精神的なエネルギーを消耗してしまうため、本当に大切な事情に体力を使うようになくなります。どうせエネルギーを使うならもっと意味のあることに使うことです。腹を立てる力を理由を立てる力に使えばいいのです。人のことを大切にしたり、手紙を書いたり、話したり、誕生日プレゼントをしたりです。腹を立てることは自分が使えることです。理由を立てることは相手を喜ばせることです。腹を立てて何も動かないことに体力を使うくらいなら、理由に体力を使う方が人生の豊かさにつながります。時間やお金の無駄遣いを優先して考えなければいけないんですが、体力の無駄遣いも気をつけましょう。腹は立てないで理由を立てるのです。腹を立てる体力を理由を立てる方を回す。人生を豊かにする30の習慣。その、家庭の合間の中に見ると悲しい説得力になる。私は小さい頃、母さんが想像する神の働きはこんなことが分かりました。ただ、嘘つきは泥棒の始まりだよ。あなたの家は聞いたことがある嘘をつくことはまさに泥棒の一歩を踏み出している。だから嘘をつくのはやめましょうということです。私が受けた教えはこうした格言だけではありません。一番安心したのは、上手に会話の中に縛るというその配慮です。母は昔から日本の言葉の日常会話の巻き場で幼い私にわかりやすく説明する達人でした。言葉は先人からの教えの要素です。一言でわかりやすい言葉だからこそ幼い子供もすぐ理解できます。いつも言っているため、母の言葉なのか言葉なのかわからないこともあるくらい自然に会話の中に取り入れていました。言葉と会話の中に取り入れると言葉に説得力が出てきます。会話にリズムがついて活性化されます。母から言葉を使った会話をされてきたため、これは私も癖になってしまいました。ハッピーライフスタイルでは数多くの言葉が登場します。格言の持ち主は会話を引き出す話からは親友になります。会話の中に格言の持ち主お気持ちを送る習慣は人生を豊かにする習慣です。なぜ人生が豊かになるかというと、物を送るからではありません。気持ちを送る習慣だからです。父の日、母の日、友人の誕生日など、一年のうちにプレゼントを送る機会がたくさんありますね。面倒という理由からこうした用事を見せる人がいますが、それは豊かになるチャンスを捨てているようなものです。記念日はあなたが相手が豊かになるチャンスになります。父の日、母の日、友人の誕生日という機会を通して、人のあなたの気持ちを送るチャンスです。物を送ることが重要なのではなく、記念日を終え、物を通して気持ちを送るということが大切なのです。記念日はプレゼントを送る習慣を持つ。人生を豊かにする30の習慣。その7、勉強では学びを姿勢が大切。良い成績の人は良い大学に入学できます。良い大学を卒業した人は一流企業になります。一流企業入社者は安定した収入と生活が保障されます。一見すると頭が良ければ良い人生を歩めるように思います。ほとんどの人がここにあることの真実に気づいていません。なぜ会社は成績の良い人を必要としているのか。成績の良い人と努力の成果と実績が感じられるからです。良い大学に入学した人は明確な目標を持ち努力を継続した実績です。成績が良いことからその人には目標に向かって自分のコントロールする能力があると言われます。頭の良しなしより人としての性能が上がります。勉強ができる人は勉強する習慣を持っています。勉強を継続する習慣は自分のコントロールできる習慣があるということです。目標を持って立ち向かったり、成績を求めたりなどです。頭の良しなしではなく目標に向かって自己を継続させる姿勢が成績に表れている。成績の良さは自分の努力でコントロールできたかを数値化させるにすぎません。勉強というのは学びについて目を向けてしまいがちです。知識を詰め込むことが正しいのではなく目標に向かって諦めずに立ち向かう姿勢が最も大切です。勉強は知識を詰め込みではありません。目標を持って自分を正しくコントロールするための良い練習です。勉強では学びを姿勢を学ぶ。人生を豊かにする30の習慣。その8、結果をすぐ求めない。結果をすぐ求めようとする人は成長ができない人です。行動をたくさんして早く成長するというのはわかります。汗を流してたくさん行動して短時間で成長できるというのは成長です。しかし行動を力にしないで結果から早く求めようとする人は大いにして失敗します。本当の成長は体に染み込ませるのであり時間がかかるものだからです。すぐ結果から求めようとすると体に染み込む前にやめてしまいます。だから一時的に結果が出たように思えても少し体がまた元通りになってしまうのです。あなたは幼い頃自転車の練習をしたことを思い出しましょう。自転車は乗れるようになるまでに時間がかかります。少し進んでは自転車が倒れそうになり足をついてしまい、また少し進んでは足をついてしまいます。その後の繰り返しが延々と続きます。この自分は一生の悩みではないかという考えが出します。自転車を1分で乗れるようになる方法はありませんかと言われてもわかりません。結果をすぐ求めようとする人は成長から見ている人です。 諦めやすく、自分の手段で乗り切ろうとすることです。本当に自転車に乗れるようになるためには、やはり時間をかけて練習するしかありません。親子としては言い訳からさせてもらうこともあります。ですが、やはり最終的には自分が練習を繰り返し、汗を流して経験を積むことが一番自分の成長になります。いずれ乗り方が身に染み込んでしまえば、ついつい来れるようになります。乗れなかった頃の苦労は何だったのかと思うはずです。それでいて、自転車に乗らない時期が少々長くても忘れることはありません。体が覚えているからです。体で覚えたことは忘れません。自分が経験を積み、時間をかけて体に染み込ませることが一番の自己成長につながるのです。すぐ結果を求めてはいけないのです。結果をすぐ求めるのはやめる。人生を豊かにする30の習慣、その9、継続する学習こそが成長の王道である。間に合わせの時間でその場所の利用していると本人のみなかなかすみません。一時的な時間は体に染み付いている成長ではありません。その場所にはやはりその場所でしかなく成長していることにはなっていません。ご覧の勉強をするときにその場所で乗り切ろうとする人は本当の実力がいつまでたっても身につきません。明日は英語のテストだ。よし、今日は徹夜だと言って一夜漬けで何とかしようとする人がいます。一晩だけで集中して勉強すれば朝からテストなら乗り切ることがほとんどです。しかし本人が本当に英語を身につけることができたというとあなたのもんです。テストの場合は一瞬の花のように美しさがすぐ消えます。一瞬でしたように思えてもすぐ消えてなくなってしまうのです。一夜漬けは花です。素晴らしさは一瞬しか見られません。すぐ消えてなくなってしまうのです。一夜漬けによりその場所で乗り切った人の成長は大変乏しい。本当の成長は長期的なコツとした努力が必要なのです。時間がかかり苦労も必要です。周りにとって面倒。しかし海外留学をしている日本人が日本語を使わない環境になっていても日本語を忘れないことと同じです。日本語は幼い頃から両親に見せたことですから体が覚えなかなか忘れないのです。アメリカ人が日本に留学をして3ヶ月になったら英語を忘れましたということはありません。アメリカ人にとっても英語は幼い頃から両親に見せたものですから体で覚えているのです。勉強の労働は大量の経験しかありません。コツコツした継続的な学習です。頭より体が覚えるものなのです。徹夜のような間に合わせの時間では一時的には効果がありますがすぐ忘れます。それは本当に勉強したとは言えないのです。コツコツした継続的な学習をする。人生を豊かにする30の習慣、その10、忙しいという人は本当に忙しい人ではない。面倒くさいやり取りが見ているだけである。私は忙しいという人で本当に忙しい人に出会ったことがありません。本当に忙しい人は忙しいという現実が返ってこないはずだです。忙しいですかと尋ねて現実が返ってこないとき本当に忙しいんだなと思います。本当に忙しくて大変なときには話しかけてもそれに気づきません。気づけない。集中しているため声が耳に入らずまた入ったとしても忙しすぎて返事ができる余裕はありません。本当に忙しい人は忙しいとは言わないのです。むしろ忙しい人は余裕がある人です。忙しいという現実ができるぐらいに時間に余裕があるのです。忙しい人は余裕があるけど面倒なことが見えている場合が多い。友人の誕生日プレゼントを忙しいから時間がないと言われします。本当に時間がないと余裕がないのでしょうか。忙しいという人ならその時間になってしまえばいいのです。その人はただ誕生日のやり取りが面倒だから忙しいと言って見ているだけです。お誕生日おめでとうの人とのやり取りが本当に忙しいのか振り返ってみる必要があります。そんなに忙しい仕事なら特に過労死しているはずです。余裕のない人生はまだ死んでいるも同然です。人間関係を大切にできないことの忙しさは自分だけでなく家族や友人、人生まで殺してしまいます。そんな仕事はさっさとやめてしまった方が本人のためです。忙しいと口にしている自分の生活を振り返る。人生を豊かにする30の習慣、その11、ごめんなさいという機会はあなたの欠けている部分の集大成。ごめんなさい。謝ることを述べた瞬間は常にあなたが成長できるチャンスです。相手に迷惑をかけてしまったらごめんなさいと言いますよね。不注意かもしれませんし、すれ違いによる喧嘩や迷惑をかけたことなど様々なシチュエーションが考えられます。いずれの場合にせよ、自分が悪いのです。自分にかけていることがあったために相手に迷惑をかけてしまったということです。ごめんなさいと謝る瞬間は自分のかけている部分に気づくチャンスです。かけていた部分の振り返りはあなたは成長できるチャンスに変えることができます。相手に迷惑をかけたときには頭がいっぱいになり、自分の行いを振り返る余裕はないかもしれません。ではせめて一呼吸を置いてからもう一度自分の行いを振り返ってみましょう。すぐは難しいでしょうが、少し時間を置いて冷静になってから自分の振り返ってみましょう。落ち着いたら考えると自分の過ちを認めやすくなります。ごめんなさいと気づくチャンスに変える。人生を豊かにする30の習慣、その時に初めて会う人とも楽しい会話ができるようになろう。しかし友人とは楽しい会話がすぐできます。顔見知りの人なら話しかけやすく話を広げやすいものです。それはいいのですが、しかし友人としては楽しい会話ができなければ少し問題です。社会に出て仕事をしていると初対面の人と楽しい会話をしなければならない場面があるからです。社会人として世の中を渡るために親しい人だけでなく初対面の人とも仲良くできるような姿勢をつかなければなりません。それが本当の人間関係です。楽しい会話ができるというのはすぐ相手と一体になれたということです。初対面の人とも仲良く会話ができることも同じく相手と一体になれたということです。一体になるためには言い込みやすいような開かれたところを持ち相手を傷つけないように心を丸くしなければなりません。開かれたところと何心を持てば全ての人と仲良くすることができるようになるのです。開かれたところと何心を持つ。人生を豊かにする30の習慣、その13、初対面は出会いのきっかけ。私は以前デパートで友人だと思って話しかけたら初対面だったことがありました。後ろ姿がそっくりだったので、てっきり友人だと思っていました。話しかけてみたいと全く違う人。すみません。初対面でした。間違いに責任して謝ってその場を立ちます。しかし、不審な声があり、またその人と違う場所だったり、会社に連絡しました。初対面で話しかけた時に一応認識があるので、今はとても話しかけやすい。ちょっとした間違いが出会うこともあるなと思ったのです。また、ある日、知らない人から突然メールをいただいたこともあります。どうやら、単なる間違いメールのようです。メールアドレスが出ているために間違って私にメールを送ってしまったようです。その間違いメールがきっかけになって、知らないメールのやり取りを始めるようになったこともありました。出会いのきっかけは一度もやることがありません。時には間違いがきっかけで出会うことになり、時には親しくなることもあるのです。初対面を出会いのきっかけに変える。人生を豊かにする30の習慣、その14、早起きする人はみんな素晴らしい人であり。私は早起きする人で、だから社長を見かけたことがありません。早起きできる人は間違いなくしっかりした人です。しっかりしているから早起きができるのです。しっかりしていなければ早起きできません。早起きできるという認識はすでにその人の自己投入力の証明になります。朝早く起きようと思うと、眠ながら目を閉じて起きなければなりません。多少なりとも自分に向き合う作業が必要です。それだけでも十分しっかりしています。普通の人はもっと並べていきたいと思い、早起きしようとしません。早起き、早起きして何をするの？眠りたいでしょうと、調べた返事が飛んできます。夢のない人はやることなく、やることがないから早起きしようとしません。朝をだらだらしている人は、心の生活の人生もだらだらしている人です。早起きしている人は、各国の目標があるから、眠り早々に起きることができるのです。事件に向けた勉強かもしれませんし、企画の勉強、読書の習慣、かかる仕事、準備かもしれません。いずれにせよ、早起きする間は何かわけないです。それも往々にして、前向きな成長に関係する素晴らしい言われがあります。眠くて最後、早起きをして何かをするのは、よほどの理由がなければしようと思いません。私の知っている早起きの人はみんな素晴らしい人です。目標を持っていたら時間が欲しくなり、必然的に静かでしょうすぐに早起きを起きようと思うようになります。夢も目標も嫌いもない人は早起き。なんでそんなことをするの？と、あるのです。早起きをしたくなるぐらい熱い目標を持つことです。人生は目標にしても、だから生きることは可能ですが、そんな曖昧な人生は面白くありません。曖昧な方は、プロで見るように曖昧な生活を求めてみます。好きな本を読むことでも構いませんし、健康のために読むでも構いません。やりたいことがあると目標ができ、目標ができると早起きしたくなります。早起きすれば成長も早くなり、曖昧な生活になります。目標をつり、早起きの習慣を見つける。人生を豊かにする30の習慣、その15、ひまわりの積極性を学ぼう。ひまわりは朝と夕では顔を見て方法を変えることを存じですが、朝には太陽の昇り東に顔を見て、夕方には太陽の沈み西に顔を見ます。なぜ顔を見て方法を変えるのかといえば成長のためです。ひまわりは明るい日の光が出るようにと行動性をして成長します。わざわざ日の出方法へと顔を見てからそれだけ大変成長ができているのです。元気に明るく成長しているのです。ひまわりは成長のために大変積極的です。私の生活暗いんですという悩みを持ちしています。そういう人は決まって暗い方向からに顔を見ています。暗い方向を見ても明るい光がありませんが元気もできません。ひまわりのように自分から明るい方向に顔を見ないといつまで経っても明るい光にあることがありません。明るい光にあるから元気が出てエネルギーになっています。ひまわりさえ積極的に顔を見ています。人間ができないわけがありません。私たちは明るい人生でこのひまわりから学ぶ必要があるのです。ひまわりの積極性を手こにする。人生を豊かにする30の習慣、その16、100% を求める癖をやめよう。完璧とは 100% のことを言います。生活においても人間関係においても成績においても 100% を求める癖を持つことがあります。もちろん 100% に近い方が理想的です。テストの 90点より 100% の方が評価されます。しかし 100% を求めるというのは大変な努力をしなければならないということです。90% と 100% はたった 10% の違いですが、単なる数字上の話です。90% から 100% になろうと思えば膨大な努力が必要です。努力、根性、お金、体力、時間など完璧を求め始めるときにありません。テストは普通に授業を聞いていれば90点はすぐ取れます。さらに年輪勉強すれば80点台はすぐ手が届きます。しかし80点から90点までスコアを上げようとするとたった10点の違いですが80点までという努力よりさらに必要です。次に90点から95点まで引き上げようとするとたった5点の違いですが膨大な努力が必要です。95点から100点まで努力をしていると努力をしていない人生が終わってしまいます。その場合果てしないということです。完璧主義は身を殺してしまうのです。 完璧完全の現実において実現させようとすると15年目に始まります。100% という指摘にされ追いかけているといつの間にか年を取って死を目前にしてしまうのです。完璧主義、安全主義をやる。人生を豊かにする30の習慣、その17、手帳に考えることが最も手帳である。その昔、私は完璧主義の人間でした。完全を求める癖があり、完全、完璧 100% を求める傾向がありました。手帳にやってしまおうという口癖は無縁でした。しかし、長く生きていると完璧を求めていると自分が死んでしまうことに気づきます。勉強、仕事、恋愛も完璧を求めているといつも頭の中で考えていることに精神的に余裕がありません。心が不安定になり、うつのような状態になります。最近の私は、まあ、いいか、なんとかなるか、手帳でいいよとよく口にするようになりました。年を取って性格が悪くなりました。なぜ手帳に考えるのかというと、一番手帳だからです。イライラした時、ムッとした時には頑張って 100% を目指すと、どのように、まあ、いいかと相手を許すのです。相手を許した瞬間から心の思いもつから解放されることになり、精神的に軽くなります。手帳というと、どうもマイナスのイメージを持っている人が多いようです。しかし、漢字で書くと手帳となります。手帳に考えることが最も手帳であるということです。手帳にやりましょうということは、手帳にやりましょうということです。マラソンでは無理なハイペースで走っているとすぐ息切れしてしまいます。すぐ負けてしまい、始まる手も後で悪くなります。マラソンでは手帳にハイペースで走ることが最も難しい走り方です。最も高成績につながる姿勢になります。手帳に生きていくことが一番適当なのです。手帳の考え方を持つ。人生を豊かにする30の習慣、その18、人のためと書いてリセットを書く。価値観が変わる話を一つご紹介します。この事実をご存知でしょうか。人のために頑張るという図案についてです。人のために頑張ります。人様のために一生懸命です。自分の心より他人のことを優先して考える人は優しい思いやりがあり、人間として素晴らしい感じます。一般的にも人様のためにということは具体的なものです。あなたの方者は素晴らしい人だと感じることでしょう。反応できる人はなかなかいません。しかし、私はこれまで人のために頑張りますという人で本当に輝いている人を見たことがありません。人のために頑張っている人に限って自分の生活は貧しかったり、家族や人間関係がなくていなかったりします。他人のことばかり考え、頑張りすぎて自分の生活が傾いているのです。遠くから読んでいるから石につまずくようなイメージです。他人の幸せばかりを考えすぎて自分の幸せは全く考えていません。自分のことを考える余裕はなくなり、生活は貧しくなります。人のために頑張っても自分の幸せにつながっていなければ、今日の道は歩んでいるということです。漢字では人のためと書いてリセットを書きます。人のために頑張るというモチベーションは偽りであり、本当に心が人のために頑張っているわけではありません。結局、頼りにされたい、ありがとうと言われたいという願望のために人のために頑張っているのです。頼りにされるのはいいのですが、本当に自分の幸せにもつながっているかというとそうでもない。人のためという概念によって自分を偽っているのです。東大では道徳を出せば足元がなくなります。人のために生きることと自分の生活は貧しくなってしまうのです。人のために生きる方はやめ。人生を豊かにする30の習慣、その19、自分の願望のために生きると真摯の道に走ることになる。いでよ、真珠、この願いを叶えたまえ。鳥山明さんの有名な漫画、ドラゴンボールで登場する有名な言葉です。ドラゴンボールを流すれば真珠が現れ、どんな願いも叶えてくれるというストーリーです。願いは何でも叶えてくれる存在が現れ、何でも願いを叶えてやるよと言われたあなたはどう答えますか。お金持ちになりたい、自分の家が欲しい、不老長寿になりたい、アイドルと結婚したい、世界を征服したい、何でも願いを叶えてやるよと言われば極端な願いになってしまうはずです。人に勝手に願いを考えさせると、ほとんどの場合、真珠が中心になります。人のことは全く考えず、自分の欲望のために願いを言い始めます。それが人間です。人間はまず何を自分のことを第一に考える癖があります。自分が一番可愛いのです。人間に夢を考えさせれば、相手は自分のことしか考えていない真珠が知ってしまうのです。自分のために生きるのは何なんだね。では、他人のために生きればいいのか。いえ、そうでもありません。すでにお話ししましたが、他人のために頑張ることも自分の偽ることになります。東大では道徳を出せば足元がなくなります。他人のために頑張ると自分の生活が傾くため良くない。一方、自分のために頑張ると真珠になってしまうため声も良くない。人のために生きるのはダメ。自分のために生きるのもダメ。じゃあ、どうすればいいの。気づきましたね。その言葉を待っていました。ここまででは次のお話がようやくできるようになります。本当にお話した内容はここからです。東大では道徳を出せば足元がなくなります。また足元を出せば今度は道徳を出せなくなります。この問題を解決するために一つ方法があります。東大が学校代になればいいのです。太陽のような学校代になれば自分も周りも悪くなります。自分の生活が向上し、他人の生活向上のお手伝いもできます。最も理想的な人間像です。では、自分が学校代になって具体的にどうすればいいの。学校代になることは簡単なことです。例を一つ挙げれば好きなことをするということです。好きなことをすれば自分にとって喜びとなります。読書でも映画でも勉強でも構いません。自分の好きなことを徹底的に極めます。すると不思議なことに他人のためにもなるようになります。自分が好きでやっていたこともある一線を越えれば人に感動を与えたり役立ったりするようになります。私は今自分が好きで作品を書いていますが、これは同時に人のためにもなっています。もともと読書が好きで書くことが好きな少年であるため、昔から好きなことにしていました。すると書いた作品を他人が見て参考になると思ってくれ、結果として人のためにもなっています。自分が輝き、人を笑かすことができるようになったのです。喜びのモチベーションは真摯力が含まれていません。私はそもそも人のために読書をしたり、稼ぐために記事を書いたりしているのではありません。ただ自分が喜びたいからしているだけです。私にとって読書をしてたくさん書くことはそれだけで喜びであり、感動です。人から褒めてもらわなくてもお金を稼ぐことができなくてもすでに最高の喜びです。さあ、あなたも好きなことを始めましょう。自分の真摯力に生きるのではなく、他のために生きるのではありません。喜びのために生きるのです。自分の真摯力のためではなく、他のためではなく、自分が喜び、感動するために好きなことを始めるのです。喜びに生きるということは、自分が学校代になるということです。自分が輝き、人を笑かすことができるのです。喜びの道は歩む学校代になる。人生を豊かにする30の習慣、その20、向かっとしたことこそあなたの本性が現れる。みかんが甘苦しいと感じる状態は果汁があるからです。みかんの本質は果汁です。一番大切な果汁は果汁に出てくることはありません。皮があって中身が出てこないように飲まれています。しかし、みかんの手で強く握りしめると中から果汁が出てきます。強く握りしめてストレスを与えると中に入っているものが外へと出てきます。ストレスを与えることでみかんの本質が外へと現れてきます。あなたも同じです。本当のあなたは普段外には現れてはいません。わかりませんし、見えません。しかし、みかんの握りしめたときのように強くストレスが与えるときに初めてあなたの中身が出てきます。本質、本性を正体に現れます。ムッとしたとき、カチッとしたとき、イライラしたとき、怒りを感じるとき、こうしたストレスを感じたときに見せるのが本当のあなたです。普段のあなたは本当のあなたではないのです。社会的制裁という場合に本当の自分を隠しながら生活しています。イライラしたときこそ本当の自分の習慣になります。私は今、自分の本当の生活習慣にイライラするというチャンスを出しています。イライラしたときは本当の自分が出てくるからです。私も自分の本性がよくわかりません。しかし、イライラしたときに本当の私が出てきます。ムカッとしたときにどう感じるか、どんなことを話すか、どう考えるかが最も大切なことです。本性であり本質です。本当の自分は普段は見えないのです。誰もが今、ムカッとすることで覚えることができる人は本当に素晴らしい人ということになるのです。ムカッとしたときに本当の自分を見せる。人生を豊かにする30の習慣、その11、過去は変えることができる。今を素晴らしくすることで過去も素晴らしくなる。私たちは時折過去を振り返ることがあります。様々な過去を振り返りますが、中には辛い悲しいことがあります。苦しい過去を思い出したくもないことがあります。マイナスの感情を伴って過去を振り返ることを後悔と言います。あんなことをしなければよかった。最悪の出来事だった。大変だった。過去を恨みに行きます。こうした過去は何でもあるでしょう。過去を感じてさっと消すことができればいいのですが、できないからこそ有力に苦しめられています。時間は進む一方で逆戻りはできない。だからとはいえ、タイムマシンによって過去に戻ることも現在の科学技術は不可能です。私たちは変えられない過去に縛られ生きています。やはり辛い過去は変えられないのか。ちょっと待ってください。本当に辛い過去は変えることができないのでしょうか。いえ、実は過去を変える方法があります。タイムマシンによって過去に戻ることではありません。もっと単純に考えましょう。過去を変えるための本当のポイントは今にあります。今どうすればいいのかというと素晴らしくするのです。すると今まで生きてきた過去も全て素晴らしくなります。どんなに辛い過去があっても今を素晴らしくできれば辛い過去の方がいいなと感謝します。生まれた時は今心が強い状態です。お世話に食べると生まれた時は塩ですが、ご覧の様子が塩になっています。どんなに食われたが何でいても次の一手で塩をすれば、ただただと全て塩に変わってしまいます。過去を変えようとするなら今を素晴らしくしようとしましょう。集中すれば過去ではなく今です。現在です。私は過去にたくさんの辛い経験をし、嫌な思い出もあります。しかし、経験、失敗した経験など数えきれないことがあります。しかし、そのおかげで今の自分があると考えることができれば、過去は全て変えられます。食われた塩と変わります。辛い過去のおかげで今素晴らしい自分がいる。過去に感謝した瞬間、過去から仕事を変わります。最高になっても、その経験のおかげで学べたと考えることができれば、最高は輝きに変わります。最高になったら、素晴らしい今があると思えば、過去の素晴らしい出来事の連続であったということに気づきます。今マイナスに生きている人は、いつも最高を生んでいるからあります。それでは、一向に生活が向上しません。過去を変えるポイントは今にあります。過去を変えれば、今を変えましょう。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしくすること。今を素晴らしく 人生の選択ではどうすればいいのかと迷うことがあります。選択により判断に苦しむときです。他人に聞いてみたり、評判を伺ってみたりという手段があります。しかし、どんなに何でもあなたとあなたのことを知っている人はいません。自分にはどうなのかという質問に関しては、自分しか答えられません。最終的な判断はやはり自分次第です。私は仕事でも恋愛でも相談を受けます。私は答えるまでもなく、各自自分でできる簡単な判断方法があります。上から下を見るということです。高いところから低いところを見るということです。視点を高くして考えると、物事の様々な真実が見えてくるようになります。地球は低い位置だと平面にしか見えませんが、真実ではありません。もっと高い位置に上り、宇宙まで高くなってみると、地球は丸いという真実を知ることができます。どちらが本当の答えかというと、後者の地球は丸いという答えです。高い位置から見ることで正しい真実が見えてくるのです。目線が高くなり、このように上から下を見れば、全体を外れてバランスを知ることができます。どうすればいいのかわからないのは、視点が低いからです。富士山では麓から頂上はどういう意味かという意味にはわかりません。しかし、頂上から麓を見れば、より適切な位置を意識することができます。高い位置は全体が見えるからです。下から上は正しい答えが出せませんが、上から下は正しい答えが出せるのです。低い位置だと全体が見えず、遠くまで見えません。しかし、視点が高くなると、より遠くから見渡せ、全体を知ることができます。正しい判断は上から下を見て考える方が、より正しい答えに近づくことになるのです。あなたは今、視点が低くなっていませんか？問題に際、判断に苦しむとき、高い位置から見てみましょう。低いところを見ると、遠くが見えていません。もっと意識を高め、視点を高くすることで、より正確な判断が出せるようになります。視点を高くして考える。人生を豊かにする30の習慣、その13、未来ものを生徒、負がやってくる。新陳代謝は古くなったからの活動性サイクルのことを言います。人間の肌の美しいは新陳代謝という性サイクルがあるわけです。どんどんと古くなったからの活動性から新しい肌の生成されます。新陳代謝が活発な、綺麗なものを少なくなり、健康的な肌になります。生徒で前川に美しい綺麗になり、いつもみずみずしい肌になります。ゴミを捨てる習慣は新陳代謝と同じです。生徒で部屋には新しいものを取り込む空間が生まれます。今のものを捨てた姉妹はそれだけではシンプルになります。空間なり余裕ができます。掃除がしやすくなり、たるそのものが少ないため、片付けや整理整頓もしやすくなります。新しい家具を手に持って、服を呼ぶ意味が整います。服を呼ぶためには食べ物ではありません。捨ててしまうのです。今のまだ最後にと思って溜め込んでいると部屋の空間は狭くなる一方です。服が入る隙間がなくなります。肌の形もまだ最後にと顔を洗わず、お風呂も入らないとどうなるでしょうか。肌は洗ってしまい、体臭が出て人が近づいてこなくなります。服も濡れてしまうでしょう。毎朝顔は毎日お風呂に入るから古い形をすることができます。お風呂の習慣は汗を流すだけではありません。捨てる習慣なのです。いなくなったものは捨ててしまい、服を呼ぶ。人生を豊かにする30の習慣、その14、すっぴんの顔が洗わなくても安心がある。私はお化粧の濃い女性よりすっぴんの女性の方が好きです。もちろん化粧がいけないと言っているわけではありません。本当の顔が見えるんで嘘のない顔は大好きです。すっぴんの顔を見ると、こんな顔だったのと彼には驚き腰を出してしまいます。しかし同時にほっとした安心感も覚えます。嘘のない顔は本当の顔です。彼女の姿が見られたと安心になり嬉しくなります。正直に告白したけど、心を開いてくれたときの顔がしたにそっくりです。たくさんの人が安心を感じます。熱い化粧をしていることを意識しても、お風呂内の顔を慣れて指導されてしまい、バレることになります。なら最初から本当の顔を見せておけばいいのです。後から指導されるなら最初にそういう顔を見せておいた方が無駄な人も少なく済んだはずです。化粧の濃い女性は確かに美しくて綺麗ではありますが、そんなに見られてはまずいのかなと不安になります。濃い化粧はそれだけ何か悪いものを隠している姿も映ってしまうのです。女性は理解されていない人が多いのですが、なぜは一般的な化粧の女性は苦手です。なぜ苦手になってしまうのかというと、物理的な化粧はされてはありません。一生懸命本当の顔を偽り嘘をついている顔を見てしまうから苦手意識が働いてしまうのです。すっぴんの顔を見てもらう。人生を豊かにする30の習慣、その15、金をかぶって生きていませんか。私がウルトラマンの面をかぶって話をしているとあなたは私のことをウルトラマンと思うでしょう。なんとなくウルトラマンとは違うなと気づいてもウルトラマンの顔をしているのでそう説するしかありません。お面をかぶっていると本当の顔が隠れてしまい誤解を招いてしまいます。ウルトラマンの顔をしていると困った時は必ず言われることになるでしょう。ウルトラマンは正義のために働き、悪者を退治することが仕事です。本物のウルトラマンなら強い力を持っていますが、まだいい。しかしウルトラマンの面をかぶっている人は本物ではありませんだって。なんでおりゃと困ってしまうことになります。そもそもウルトラマンの面をかぶっているのですが、みんなそう思ってしまうのは仕方ありません。誤解を招くことです。いずれにせよ金をかぶっている方に通じなかったやり取りが年々と続くことでしょう。もちろん金をかぶって学校や会社へ行く人はいません。しかし、みんな、定裁という面をかぶって学校や会社へ行っている人はたくさんいるのです。もっと自分の欲になりたいという気持ちがない本当の自分の顔を出せないでいます。もっと頭が良く思われたい。もっとかっこいい人だと思われたい。もっと美人になりたい。もっとお金持ちだと思われたい。すごい人だと思われたい。かっこいい人の自慢して、ニューハリショッピングの話をしてお金持ちでやることは気にします。あなたが面をかぶっていると周りの人たちはそうした人だと思います。自分の偽ったことをしていると偽られた態度が流れていきます。みんな私のことを笑ってくれない。自分のことを理解しないで苦しんでいる人がいます。本当の自分ではない顔になっているのですが、やりとりが接しないのは当然です。お金持ちの金をかぶっていると、みんなあなたのことをお金持ちと思い、そのように接してきます。しかし、本当のあなたはお金持ちではないですから、ここで接しないようになります。もっと思われたいという気持ちは、金であり、早く見せた方がいいのです。すっぴんの顔は衝撃的ですが、嘘のない顔は、どうなりに、実は一番の近道です。やりとりの会が少なくなり、人間関係になります。金を見せる。人生を豊かにする30の習慣、その16、金は神様からのまだ早すぎますよという警告。金という気持ちは、わからない時や自信がない時に出てきます。勉強不足で正しい判断がつかなかったり、練習不足で大会に出場してきた、金があったりします。金の原因は不足、ダウンロードになっています。勉強不足、練習不足、資金不足、愛情不足、経験不足などです。不足が原因になっているのですが、金を感じることはやめた方がいい。いずれにせよ、良い結果が出ることは珍しい。不足しているのですが、良い状態に転じることは大変前です。たとえ良い状態になったとしても、運がいいか偶然かです。それは本当の自分の実力ではありません。真の選択問題で考えを感じることはわからないということです。適当に選択して、あなたが正解でも本当のあなたの実力ではありません。わからない問題は間違って当然なのです。十分に試験勉強した時には、試験に対して考えはありません。やらないことはやったと自信がついています。問題に迷うこともありません。大会で向けての練習も十分にやらないことがあれば、考えは消えます。金額の高い洋服を買うかと、考えている時には、これが少ない原因です。今の収入では、無理な高いものをしようとしているから、考えてしまうのです。無理をしていたっても、いずれ生活が高めてしまうことは目に見えています。きちんと貯金をしてお金をかけてから、考えはなくなるのです。考えは神様からのまだ早すぎますよ、という警告なのです。考えることは控えておく。人生を豊かにする30の習慣、その17、本当の勉強とは意識を高めることではありません。知識を身につけることでもありません。技術を身につけることでも、お金を集めることでもありません。意識を高めることを言うのです。心ということです。本物の経験をして、たくさんの勉強をすると最後に残るのは意識です。意識しか残りません。本当に大切な勉強は意識だということに気づきます。知識や知恵は時間が経つと忘れてしまい、技術もだんだん衰えます。最後に残ってしまうのは意識です。例えば、優しさという勉強はあなたはどうなりましたか？優しさということは、どんなにたくさんの読んでも身につけることではありません。本には優しくなりましょうと書いています。困った人を助けるというのなら、弱い人には優しくすればいいのなら、頭では理解できます。しかし、いくら頭で理解しても実行できないのです。本当の勉強ではありませんが、生活ではなく行動できません。知識のレベルは意識が低く生活に浸透しません。本当に勉強ができた時は必ず意識が高くなり生活も揃えるように反映されます。実際に自分が落ち着いていない、病院で治療を受けている経験をした時、本当の優しさを学びます。自分が本当に苦しんでいる時に優しくしてもらったことで、超えましたの気持ちが自然と出てくるようになります。弱い人は優しくしたいなというものがない、本当の優しい気持ちが出てくるのです。これが意識ということです。この学習を読んでも学べない勉強です。どんなに勉強しても技術を学べても学べることはありません。最後のことは意識であり、最も大切な勉強なのです。本当の勉強は往々にして苦しい経験としてあなたの目の前に現れます。神様はあなたの心の筋肉を鍛えるために孤独さえ経験を与えてくれます。もちろん苦しさが見ることもできます。しかし、勇敢に苦しさの考えは本当の勉強なり意識を高めることができるのです。最低限、苦しい経験、悲しい経験によって学びができるのです。私は遅くが死んだという経験を学びにして命の大切さを学んだことがありました。そこは私が16歳の時、病気自殺で亡くなりました。身内に死にしてなくなり、冷たくなった体を肌で感じた時、今度ような命を大切にという勉強は学んだと気づきます。元気だった時が青春のように冷たくなっているようです。死んで冷たくなった時に触れた時、人の所有のものを頭ではなく、体でしました。自分にとって大切な人がなくなってしまった時は、学校で習う仕事は何でもならないことの勉強ができるようです。そこが死んだ時、私は呆然とした自然と涙が越えてしまいました。確かに悲しい経験をしましたが、身内を経験することで私の意識が高まり、大切な勉強ができたのでした。その人を聞きたいに私はとても大きな学びができたのです。意識を高める勉強をする。人生を豊かにする30の習慣、その18、言葉は上手だ、言葉は上手。人間は心で生きていますから、心のやり取りは大切です。相手に 的な誘いに対して断らなければならない時があります。すでに約束があったり、時間がなかったりと断る理由は様々です。単純に気が進まないからという精神的な理由もあることでしょう。だからとはいえ嫌です。お断りします。と強く断ることは相手に対して無理があります。断ることで相手と仲が悪くなるというケースも少なくありません。せめてもう少し相手に対して柔らかい断り方が考えてみましょう。ただ断りがいいわけではなく、また誘ってもらえるように上手に断るということです。ちょっと他に用事があるからごめんなさい。他に用事があって今回は見送らせてください。また誘ってください。欲しいなということを見せながら断ると相手も悪い気はしません。無理やり誘って悪かったと思うでしょう。次のチャンスにはまた誘いもらえるようになります。上手に断る人は弱でも上手な人です。上手に断れるようになる。人生を豊かにする30の習慣、その19、前を進むときには後ろを確認しよう。車の運転で前を進もうとするとき、まず後ろの車は大丈夫か確認します。追い越そうとしていないかと確認ができて初めて安全に前進できます。前を進むためには後ろの確認も同時に必要です。前進しようとするとき、前だけを見ているのでは本当の前進はありません。過去を振り返り、同じ間違いを繰り返そうとしていないかと参考にしなければなりません。過去を振り返らない人は同じ失敗を何度も繰り返すことになります。努力や時間のロスが大きくなります。後ろを振り返ることで確実に前進することができるのです。勉強では復習の大切と言われています。ただ、ひたすら予習をして進めないわけではなく、復習をして間違ったことを確認して初めて本当の前進ができるのです。そうすれば自分の動きを振り返り初めて成長ができます。間違った動きをしているときには改善することで次からうまくレースすることができるようになります。前から見ている人は実は前進できない人なのです。進んでは後退してしまうという繰り返しになります。成長では後ろを確かめることが必要なのです。前へ進んだけでは後ろを確認する。人生を豊かにする30の習慣、その30、人生は丸くなるための旅である。川の流では角のある石が多いのですが、海に近づく下流になるほど毎日が多くなります。下流で流れる川は毎日が多くなります。下流へと流れている途中でたくさんの石同士がぶつかり、その度に少しずつ川が増えていくからです。ぶつかることでだんだん角の方へ丸くなります。丸くなったのだけ次からぶつかることが少なくなり、川の流れは流れやすく進みやすくなります。弱くなくなります。川は人生そのものです。10代は角のある石同じです。大きくて強くて角があります。それは野草に踏み込みたい色の強い状態ということです。たくさんの人と喧嘩をしたり、揉めたりとぶつかることがしばしば。10代や20代は争いや嫌なことの連続です。しかし、それは丸くなるために必要不可欠なことなのです。よくぶつかる人はそれだけ角のある証拠です。人に向かっているからぶつかることも多くなります。角のある人は断ることにたくさんぶつかるでしょう。神様が丸くなる人とたくさんの試練を与えてくれているのです。10代の人でもすでに毎日となります。そんな人は私で争いや嫌なことなしなく人と喧嘩することはあまりありません。人と仲良く調和が増えています。角が多い人とぶつかることが多くなります。毎日人とぶつかることは少なくなります。しかし、結局いずれはみんな丸くなるのです。世の中うまくできているものです。高齢者ほど正確な毎日となります。バレンときにたくさんぶつかって角のことで丸くなっていたのです。お年寄り同士では喧嘩がありません。正確な毎日ですが腰が低くぶつかることがないのです。日本の言葉に見ることを頭の中で言うのかということがあります。今は成長して見ることを頭の中で言うのかということがあります。年寄りに成熟することと謙虚な姿勢になるという何事を表現したことです。人生は丸くなるための感じです。正確を丸くしていくことが人生において伝統である一線です。体と同じようにたくさんぶつかって丸くなることそのままが伝統です。ぶつかってもいいのです。どんどんぶつかって丸くなりましょう。角を取って丸くなれば自然と腰が低くなり丁寧になります。地球もあり、場もあり、何かたちには一つの頭もありません。平和であり、共和であり、愛もありのです。丸くなるために角をぶつかって角を取る。人生を豊かにする30の習慣、まとめ。その1、正しい行動を積み重ねて素晴らしい人生を送る。その2、自分の生き方を記念日はプレゼントを受け取る習慣を持つ。その7、勉強では学びよい姿勢を学ぶ。その8、結果を積み上げるのはやめる。その9、コツコツした継続的な学習をする。その10、忙しいと口にしている自分の生活を振り返る。その11、ごめんなさいと気づく感じに変える。その12、開かれた心と前心を持つ。その13、一つの出会いのきっかけに変える。その14、目標を追い早起きの習慣を見つける。その15、ひまわりの積極性を手本にする。その16、完璧主義に完全主義をやめる。その17、適当な考え方を持つ。その18、人のために生きる生き方はやめる。その19、喜びの道を歩みに格好になる。その20、ムカッとした時に本当の自分を見つける。その21、暗い過去を変えるために今を素晴らしくする。その12、視点を高くして考える。その13、いなくなったものは捨ててしまい気を呼ぶ。その14、突っ切りの顔を見てもらう。その15、ためのものを見せる。その16、ためのことは控えておく。その17、意識を高める勉強をする。その18、上手に断れるようになる。その19、前へ進んだけでは後ろを確認する。その30、前からためにたくさんぶつかって角を取る。